堀達夫作、大和路信濃路。そりの上にて。そこの小屋の中で待っていてくれと言われるまま、しばらく五六人の御者らしい人たちの間に割り込んで、手持ち無沙汰そうに炉の火に当たっていたが、みんなのふかしているタバコにむせて、急に咳が出だしたので、僕は小屋の外に出て行って、これから自分の入って行こうとする志賀山の案内図を眺めたり、小さな雪がちらちらと降っている中をなんとなく歩いてみたりしていた。雪の質は乾いてサラサラとしているし、風もないので、零下何度だか知らないけれど、寒さはそうひどく感じられなかった。そのうちに、向こうの馬屋の中から、最前の若い御者が馬の口を取りながら、一台の雪ぞりを引き出してくるのが見えた。僕は雪ぞりというものを初めて見た。粗末な箱型をしたものに、ホロとはほんの名ばかりの、継ぎはぎだらけのネズミ色の布を覆っただけのものである。御車台なんぞもない。それもそのはず、御車は馬の先に立って雪の中を歩いて行くのである。そのソリが自分の前に横付けになったものの、どこから乗っていいのかわからないでまごまごしていると、御車が飛んできて、ホロを持ち上げながら入り口を開けてくれた。ふとその中に御座の敷いてあるのが目に留まったので、僕は急いで靴を脱ごうとすると、そのまま上がれという。そこで僕はほんの真似事のように街灯を叩いたり、靴の雪を払い落としたりして、首をこごめるようにしてホロの中に入った。その中は、まあ二人で差し向かいに腰掛けるのがやっとくらいだが、そこには座布団や毛布から火鉢の用意までしてある。火鉢には火もどっさり入れてある。寒いからその火鉢に足を乗せて、その上からその毛布をかけよと言ってくれる。そういう通りに僕がそこにあった毛布を広げて膝の上に駆け出すのを見届けると、御者はホロをすっかり下ろして馬の方へ飛んでいった。やがて雪ぞりはごとんごとんと動き出した。あまり揺られ心地のいいものではなかった。それにホロには窓が一つもついていないので、全然表の景色の見られないのが何よりの欠点だ。このままこうしてごとんごとんと揺られながら毛布の中に小さくなっていたんでは、いくら寒さはしのげても何にも見えず、わざわざ雪の中までやってきた甲斐がない。そこでホロを少し持ち上げてみたが、そのくらいのことでは道端に積み上げられた雪のほかは何にも見えない。が、さっきから首筋が少し寒いとは思っていたが、そこのところだけ、ホロの布がなんだかほころんだようになっていて、ひらひらしているのに初めて気がついた。試しにそれをちょっと手で持ち上げてみると、小さな窓のような具合になる。僕はこれはいいと思って、そこに目を近づけると、ちょうど村の一番最後の家らしい、半ば雪に埋もれた一軒の茶店のようなものが通り過ぎた。ちょっとの間だったのに、もう相当雪が深そうだ。そのうちにあちこちの森だの山だのが見えてくる。細かい雪が一面に降りしきっているので、それもほんの近いものだけしか見えなかったが。それでも僕は自分が生まれて初めて見るような雪の山の中に入り出していることを感じ出していた。だが、そうやって外ばかり眺めていると、そこから細かい雪が絶えず舞い込んでくると見え、 膝の上の毛布がうっすら白くなっている。僕はその毛布を軽くはたきながら、少し座り直して、しばらく目を休めることにした。何にも見えなくとも、自分の体のかしぎ方で、登りが急になったり、また少し楽になったりしていく具合がよくわかる。なんだか自分の不安定の感じがある度を越してくると、ソリの方もいつか止まってしまっている。馬が息をつくためにしばらく休むのである。雪の中にポツンポツンと立っている樹木なんぞを見ても、四方から雪を吹きつけられているので、どのくらい雪が深いのだか、ちょっと見当がつかない。そり道はちゃんとついているらしいが、ずっと上り詰めらしく、馬も御車も随分骨を折っているのだろうと思った。またそりが止まった。今度はだいぶ長く止まっているなと思っていると、雪の中から急に思いがけない話し声が聞こえ出した。どうやら向こうから降りてくる雪ぞりがあって、道を譲り合っているらしい。まだ後からも来るか、と向こうの御車が問うと、いや、もうこれが最後だ、とこちらの御車が答えている。そのうち、僕のソリが動き出して、向こうのソリとすれ違おうとするとき、突然、向こうの御車が何か激しく自分の馬を叱したので、ひょいと例の穴から覗いてみると、道を避けようとして、片側の積雪の中へ深く入り込んでしまったソリを引き出そうとして、一生懸命になっている馬は、ほとんど胸のあたりまで雪に埋まっていた。何度も前足を雪の中から引き抜こうとしては、そこら中に雪煙を散らしていた。僕もそのとばっちりを受けそうになって、急いで顔を引っ込めたが、向こうのソリはすっぽりとホロを下ろしてはいるものの、空のようだった。続いてもう一台のソリとすれ違った。今度はどうやらうまくすれ違ったようだったが、それも空らしかった。そうやって、二台のソリとすれ違ってしばらくしてから、僕はふいと時計を出してみると、ソリに乗ってから一時間ばかりも経っているので、ああ、もうこんなに乗っていたのかと意外に思いながら、一体今どの辺なのだろうと、また例の穴に顔を近づけてみると、ちょうど自分のソリの通っているそばのずっと下の方の谷のようなところを、二台のソリがずんずん降りていくのが、それだけが唯一の動きつつあるものとして、いかにも懐かしげに見やられた。それにしても、あれが今しがた自分とすれ違ったソリかと思われるくらい、そんなにもう下の方まで行っているのには驚いた。そうしてそれとともに、僕は初めて、自分のいつの間にか入り出している山の深さに気がついてきた。それほど自分のそれまでの視野のうちには、いつまで経っても同じような白い山、同じような白い谷、同じような格好をした白い木立しか入ってこないでいたのだった。僕はそれから、ソリの中に再び座り直して、ガタンガタン揺られるがままになりながら、いよいよ自分も旧連の雪の山に来ているのだなと思った。ずいぶん昔から今のように、こうしてただ雪の山の中にいること、それだけをどんなに自分は欲してきたことだろう。別に雪の真っただ中で、どうしようというのでもない。スポルティフになれない弱虫の僕は、ただこういう雪の中にじっとして、真っ白な山だの。そう、山もそんなに大それたものでなくとも、 ちょうど今自分の前にあるような商品風なものでいい。真っ白な谷だの。谷もあの谷で結構。雪をかぶったいくつかの木立の群れ。あそこに立っているカバのような木などはなかなかいいではないか。などをぼんやり眺めてさえいればよかった。ただ少し欲を言えば、ほんの真似だけでもいい。真っ白な空虚に近いこのような雪の中をこうして進んでいるうちに、ふいと魚車も馬も道に迷って、しばらくどこをどう通っているのだかわからなくなり、気がついてみると同じところを一回りしていたらしく、さっきと同じ場所に出ている。そんな純粋な時間がふいと持てたらどんなによかろう、と、そんな他愛のないことだけが願わしいような淡々とした気持ちでいた。僕は目をつぶって、幌の穴から見ようとすれば見えたでもあろう、そのような雪の世界を、ただ想像裏に描き続けながら、こういう自分の雪に対する、それほど激しくもない、と言って一時の気まぐれでもない、長い間の死母のようなものが、いつどうして自分の中に生じてきたのだろうかと考え出していると、突然、10年ほど前、安ヶ岳のふもとにあるサナトリウムで生を養っていた自分の姿が鮮やかによみがえってきだした。冬になると、山麓のサナトリウムのあたりは、毎日ただ生気なく曇っているだけなのに、山々はいつも雪雲で覆われており、そんな雲のない時には、それらの山々は、見事なほど真っ白な姿をしていた。僕はそんな冬の日をどうしようもなしに暮らしながら、時々雪の山の方へ切ない眼差しを向けるようになりだしていた。そんな雪雲にすっかり覆われている山のもなかを、何か悲壮な人間の内部でも見たいように、恐る恐る見たがりながら、僕は今その頃の自分にはとても実現せられそうもないように見えていた。こんな雪の中に入り込んできているのだと思いながら。さて、別にどうという考えもなかった。悲壮のようなものはいささかも感じられなかった。寒さだって大したことはない。むしろ雪の中は暖かで、何の物音もなく、非常に平和だ。そう、楽しいと言った方がいいくらいだ。ソリの中にいて、小さな幌の穴から空を見上げていると、無数の細かい雪がしっきりなしに、いかにも楽しげな急速度でもって落ちてくる。そうやって、何の音も立てずに空から落ちてくる小さな雪を、じっと見入っていると、その楽しげな雪の速さはいよいよ調子づいてくるようで、しまいにはどこか空の奥の方でもって、何かゴーッという微妙な音と一緒になって、それが絶えず湧いているような幻覚さえ起こってくるようだ。大きな壺に耳を当てていると、その壺の底の方から、ゴーッと言って、無数の音響が絶え間なしに湧き上がっている。ちょうどああいった具合に何か楽しくて楽しくてならないように無数の小さな雪が空の奥の方でかすかにゴーッという音を立てながら絶えず湧いているような気がせられるのである。僕はいつまでもひとところからじっと絶えず落ちてくる雪を見ているうちにそんな幻覚的な気持ちにさえなりだしていたが、急にまた坂に差し掛かったと見えて、ソリがガタンガタン揺れ出したので、思わず自分自身に立ち返されてしまっていた。雪のごとく楽しかれ、 大いなる壺の安らかに閉ざされし内部にありて、すべての歌声の喜ばしきアルペジオとなりて、絶えず湧き上がるがごとくにあれ。そうして、そういう弱い婦人の詩の一節だけが、いつまでも自分の口のうちに、何か永遠の一片のように残っていた。